をいっぱい言わせて、私に対しては、それに対する反論をさせていただけないことがいっぱいありますので、そういうことを気をつけていただきたいというふうに要望したいと思います。
柳田委員、
2003年8月28日、大御所人が出席をされた会合があるかと思います。六本木での会合であったと思いますが、どういった会合であったのか、出席者はどなたであったのかお聞きをいたします。
大御所人。
はい。これは外国団体の見直し専門委員会のメンバーと県の幹部の方々との会食だったということですけれども、まあ、日にちは8月28日、六本木ので、参加者でしょうか。参加者は、この見直し検討委員会の委員長の小倉正夫さんと、それとまあ私、それから県の方からは田中康夫知事と、当時の経営戦略局長の小林君義さんというんでしょうか。それと、当時の、情報政策課長さんですかね、松林健二さん。この5人が出席した、まあ、会合というか会食だったということです。
柳田委員。
知事との面会は、大御所人、他にございますでしょうか。
大御所人。
先ほどの四ツ谷とこの六本木以外ということでしょうか。知事と一対一でお目にかかったのは、別に、一回ありまして、それから、もう一回は、知事と、この長野県調査委員会の当時の委員長の、大塚さんと、それと私と三人で、また別の機会に、もう一つ、お目にかかるという、そういう二回ございました。
ゲライダイン。
私どもの調査では、1軒がパレスホテル、1軒が帝国ホテルであったと承知しています。最初に、パレスホテルについてどんなお話し合いをされたものだったでしょうか。
大野総理。
この時は、話題の中心は住民票の移動問題だったと思っておりますが、そのきっかけといいますのはこれは確か2004年の3月13日、だったんですが、その前に、3月の、上旬に、田中知事について、まあ、一市民、一個人としてというのをお断りをして、当時非常に話題になっていた知事の住民票移動問題について、私としては率直に疑問を感じていたものだったわけです。他方で、当時、田中知事の、当初の志というのについては、共鳴している一人だったものですから、そういう立場から、知事がやろうとなさっている住民票移動問題については、非常に私は疑問に感じていたものですから、まあ、非常に僭越だったかもしれませんが、率直に、一度メールでですね、意見を申し上げたんです。だから、それを受けて、その後、一人じゃ会って話しましょうという、お誘いが来たものですから、3月13日にお目にかかって、最初のうちは住民票移動問題について、私の意見を述べ、田中知事は知事の議論を述べられたと。というのが最初ですけれども、その後少し、さらに話が続きましたが、一度ここでまず、そういうところを伺ったんです
。狙いがいい。
この帝国ホテルでの話し合い、面会というものに関しては、どんな話をされましたか。
大御所人。
大塚さんと3人のところということです。これは、 指揮から直接というか、経営戦略局のある方から、最初の指示が一度は会いたいと言っておられるからということで、まあ、私は最初、一回しか目にかかるのかなと思ったんですが、その後、二回目がまたメールが来まして、直前だったと思うんですが、大塚委員会長も、一緒したいけれども、いいでしょうかっていうお話があったもんですから、もう私は別に特段何も依存ございませんということで、これは一回も二回目も、コーヒーの、ラウンジといいますか、そういう小さなところで、まあ、コーヒーを飲みながらお話をしたというんですが、英国ホテルの方では、これは4月のこれが16日、2004年の4月の16日だったんですが、まあ、これは今日の休憩前のところの話題とのつながりもあるんですけれども、まあ、一つは、話題は、松田委員が県の職員になられるということを受けて、それではこれまで松田委員がなさっていた事務局をどうしようかというお話、話題がまあ一つあったんですね。まあ、これについては、私はまあ前提として、松田委員が県職になられるということを私がとにかく言う立場にない。それをなられると前提したら、この、調査委員会の委員との兼任というのは、私はありえないと思います。そうなって、松田委員がなさっていた、事務局の仕事も、外れていただくことが、これは、まあ、必要になるので、公認をということで、まあ、私から、それじゃあ、こういう方が、私は個人的にお願いしたいということで、お名前を、挙げさせていただいた。もう一つは、その場で、田中知事の方から、県職員を兼ねる方について、正規の、介護手当とは別に、別途、大塚当時の会長と松葉委員に、別途の支払いをしたいと思うけれども、了解してもらえるだろうかと、そういうような話がございました。で、その時に私は3月の21日付で出した文書にもありました通り、介護出席の手当だけでは、調査活動はできないという認識はもともとございまして、それと、大塚委員と松葉委員は、私たち他の委員以上に、あちこちに熱心に調査活動に、長野県も含めて出向いておられましたので、そういう意味から、お二人について、委員とは違って、別途、プラスも、支払いをされると、いう趣旨は、私は了解しますと。いうふうに、まあ、申し上げたんですね。で、その時に、知事は、固定額を、支払おうと思っているというお話がございました。それで、私は固定額というのは、ちょっと私がイメージしていた、調査活動費というのとは、あくまでもこれだけかかったという実質的なものというふうに私は思っておりましたので、少しどういうもんなんだろうなということで、それは財源はどうなんでしょうかって言ったら、当初の予算で委員会に、付けられた予算とは、別途に基地が、財源は確保するからというお話だったんですね。で、それで、それはどこからどういう財源が出るんだろうということで、その場で基地も、少しこう、いろいろまた試案されてたようでして、私は、まあ、それ以上、県の区は立ち入らなかったんですけれども、それで、その介護が終わって、少しその、固定給の支払いということが気になったものですから、翌日の4月17日付で、これはメールで知事に、私の意見と言いますか、これを送らせていただきました。その中にはいくつかあったんですけれども、その中で、今、正確にこの文章はちょっと今、手元にありませんから、趣旨として言いましたことは、お二人に、調査活動として、他の委員とは別途支払われるということは私は、了解しますと。ただ、いずれは固定給というお話だったけれども、いずれは、執行結果を公表しないといけないから、透明にしていただきたいと、広めたいことがないようにしていただきたいと、 そういう文面でお話をさせていただいた。まあ、そういうふうなやりとりでしたが、まあ、30分ちょっとぐらいで非常に短い、初めからまあ、要件が予定されていたんだなっていうふうに、終わってみて思いました。
柳田委
員。その補修についての話し合いが帝国ホテルでは行われたとされました。大悟証人自身は、この奈良県調査委員会委員として、主任を、中ですかしましたけれども、その中で実際にこう、収入として得たもの、いわゆる金額として入った、手渡されたものというのは、どういったものがあったのか、大悟証人自身、ちょっとお聞きしたいと思います。
大悟証人。
介護に設定した1回あたりの、何でしょうか。確か13,500円でしたですか。あの金額を介護に出資した回数いただいたということで、それ以外はいただいていないと思っています。
柳田委
員。松葉証人にお聞きをいたします。奈良県調査委員会委員として、まあ、立場が違う時もあります。立場というか、義務が違う時もありますが、どういったものが憲法として支払われたものでしょうか。
松葉証人。
まあ、使用金職員で月20万円というふうに決まってからはもちろん月20万円、プラス交通費だったと思いますが、その前は大学承認だと同じで、まあ、13,500円でもちろん交通費ももらったと思いますが、まあ、そういうことだと思います。
柳田委
員。松葉承認は総額いくらぐらいになりますか。
松葉承認。
ちょっと計算しておりませんけども、いつ、どのぐらい期間、非常勤職員だったかっていうと、ちょっとはっきり記憶ないんですよね。1ヶ月か1ヶ月半か、そんなもんかなと思いますけども。まあ、それで計算したことありませんので、ちょっとわかりませんけど。
何がい
い？別の質問に入らせていただきたいと思います。まずは承認にお聞きをいたします。よし。ごめんなさい。失礼しました。ですね、大悟証人にお聞きをさせていただきたいと思います。その二つの会合について、費用負担はどなたがされたんでしょうか。
松本証人。あ、失礼しました。大悟証人。
まあ、これは、指示です。
はい。
まあ、二回とも、まあ、コーヒーをいただいたということなんですが、まあ、日本店では、こちらがお世話しますという申し出は、私の方から撤回いたしませんでした。
柳田委員。
松葉証人にお聞きをいたします。吉田総一郎氏が、市内科会幹部であるということは、調査を行う対象の深く関わりを持った組織から飲食の費用負担を受けたという点に問題があるとはお感じになりませんでしたか。
松葉証人。
まあ、吉田氏は、私が当時聞いたのは、もう名義上の会員で、何の活動もされてないというふうに聞いておりましたので、特に問題ないと思いました。
内田委
員。そのことはどなたからお聞きになったんですか。
松葉証人。
まあ、噂程度ですので、そういうふうに聞いたとしかちょっと言いようがないです。
内田委
員。噂によって行動、あるいは物の判断をされたんですか。
松葉証人。
噂というか、やっぱり誰かだから聞いたという意味ですね。だからそういう認識だったということです。
内田委員。
という中で、先ほどのお話だと、実際には、いつからいつまで、どういう役職を知事後援会の中で行われていたことは、知っていなかったということで、ちょっとダブりますが、そういうことでよろしいですか。
松葉証人。
そうです、知りませんでした。何も知りません。
柳田委員。
最初ですね、この奈良県調査委員会が、設置された段階で、知事から一冊の本が配られませんでしたか。
松葉
証人。市から配られたか、県の担当者から、県から配られたんだろうと思う。何か本をもらった記憶がございますね。
柳田委員。
その本は読んだんですか。
松葉証人。
まあ、ちょっと目を通したと思います。
柳田委員。
それは読んだと言える行動だったんですか。
松葉証人。
まあ、その当時は読んだと思います。はい。
柳田委員。
その本にですね、吉田総一郎氏への記述というのはありませんでしたか。
松葉証人。
ちょっと記憶がございません。
柳田委員。
大悟証人にお聞きします。 ラーメン調査委員会として、県もしくは知事から支給をされた本の中に、吉田宗一郎氏の記述はありましたか？
平山町に。
この本は、知事からというか、県から全員に配られたと、思いました。民間の方で、まあ、当時のオリンピック招致運動に対して、異議を唱えておられた方、ちょっと私今、お名前と本の名前を正確に思い出せませんが、その方が書かれた本だったと思いまして、実は私、県からもらう以前に自分で買って読んでおりまして、その中で、今、ご質問のあるような人物のことも、私はちょっと、まあ、むしろ、いろんなものを、まあ、正直言って個人的に読んでおりましたので、いつか何とかということで、通ってるということはもう重々承知しておりました。
柳田委員。
この、奈良県調査委員会、が対象とする、オリンピック招致に関するどういったですね記述を持ってもですね一定の調査を行うと吉田宗一郎氏の関わりというものは出てくるわけなんですが、そのことは松葉氏は承知しています。
松葉氏は認
はい承知しております。
柳田委員、
その方が知事後援会との関わりを持っていたか否かについては今もっても知らないということですか？
松葉氏は認
知らないというよりか、少なくとも当時は、実質的な活動は全然してなかったというふうに聞いております。
柳田委員。
その事実を確認するような行為はしていないですか？
松葉町に。
そういうふうに信じておりまして、格別調査しておりません。
柳田委員。
最後、署名にお聞きいたします。吉田宗一郎氏が、知事後援会幹部であるということは、調査を行う対象の組織。から、飲食の費用を受けたという点に問題があると。そういう感じ、印象、そういうご感想はお持ちになっていましたか？
財務省に。
だから、申し上げます通り、私は問題が当然あったという認識をしております。
柳田委員。
帰り見て、松葉承認、この問題に関してですね、問題が、あると、現状においては認識をお持ちですか？
松葉承認。
持っておりません。
先ほどの、触れられましたけれども、実際には原則では、松葉承認も、自分の飲食、受益者さんとして費用を支払うというのは原則なんだという話でありました。私費で、こういったお立場をですね、実際に奈良県調査委員会という立場を自分自身が与えられて、この費用を、飲食を伴ったと。この会議では、私費で行うべきだったと思いますか、それとも、知事後援会の費用で行うべき会合だったと思いますか？
松葉承認。
いや、別に、もともと私たちも私費で払うという意思だったわけですが、知事からそう言われて、別にそう問題はないなというふうに思って、出していただいたということで、特に問題があるとは思っていませんでしたし、現在も思っておりません。
柳田委員。
私費で賄った方が良かったんではないですか？
松葉承認。
特別思っておりません。
柳田委員。
この返還をですね、実際にされたということでしたけれども、どういった方法で返還をされましたか？
松葉承認。
委員の中でどなたかだったか記憶はありませんが、その人にお渡しして返還していただきました。
柳田委員。
これだけ話題になっている事象に関して、どなたに渡したか記憶がないんですか？
松葉さんに。
ありません。
柳田委員。
どういった場面で、あるいはどういった会合でお渡しになったか記憶ありますか？
松葉さんに。
どういう場所だったかですね、たまたま、長野市に見えたときにお会いして、何人から話したときですので、場所は長野市で、緊張だったか、どこだか、ちょっとはっきり記憶感はございません。
柳田委員。
ご自身が返還をしたという証拠を、署名をするものはお持ちですか？
松葉さんに。
特別業種もなっておりませんし、そういう証拠はありません。
わかりました。今回、出席を、この参照委員会に出席される際、聞かれるであろう、質問されるであろう内容について、事前に、
事前準備というのは、松葉賞もされてるんですか？
松葉賞に。
もちろん、重要な会議ですので、委員会ですので、調査してきました。
柳田委員。
返還金額はいくらですか？
松葉賞に。
今言われて1万円ちょっとだったと記憶ですが、そんな詳しいことは覚えておりません。
柳田委員。
今、正確に言うことはできないですか？
松葉賞に。
何でそんなしつこいこと聞くのはちょっとよくわかりませんよね。
柳田委員。
弁護士法、これは松葉証人にお聞きをいたします。弁護士法第26条では、汚職行為の禁止として、弁護士は受任している事件に関し、相手方から利益を受け、またはこれを要求し、もしは約束してはならないとしています。長野県調査委員会は、長野オリンピック招致に関することを調査対象としており、吉田総一郎氏は、弁護士法に疑われている相手方に相当はしないんですか？
松葉証人。
すいません。
柳田委員。
しない根拠は何ですか？
松葉証人。
相手方っていうのは、まさに裁判やったりですね、交渉、訴訟物があって、あるいは、そういう紛争事実があって、それを、交渉してるとか、典型的であるいはもちろん裁判の相手方、原告被告、そういうことになると思います。
柳田委員。
今回の場合は、調査対象者に当たる方ではないですか、吉田
証人。松葉証人。
吉田証人は、吉田さんは、私の認識では先ほど何回も申し上げている通り、実質的な、後援会の、会員にはもうなっていない。形式にはそうだけども、その会員であることが相手方になるわけでは全然ございません。法律的には、そんな解釈はありえないと考えております。
柳田委員。
幹部であったか否かについて、松葉証人は調査をしたんですか？
松葉証人。
仮に幹部であったとしても、そういう相手方にはならないし、問題になることではないと確信しております。
松野証人にお尋ねいたしますか、調査をしたかという疑問でございますので、お願いします。いや、
だから、特に調査はしておりません、はい。そういうふうな認識でおります。
はい。柳田委員。
その認識は噂程度のものなんですか？
松野証人。
誰かから聞いた、噂という表現しましたけれども、誰かから聞いたか記憶がないので、噂という言葉を使いましたけれども、そういうことであったと思って、今も間違いないと思っております。
柳田委員。
その方が実際には、これだけ問題になっている中でですね、品川会の中で、実際にどういう立場でいたのか、こういうことを調べる意思というのは当時はお持ちにならなかったんですか？
松葉賞に。
だから、飲食の関係で全然私は問題ないと思ってますし、もちろん、その人が品川会に関係してたということは認識しておりましたんで、しかも、そういうオリンピックの関係で非常に重要な地位であったと、そういう地位でありましたから、きちっと調べるべきということで、私は委員の方々に文書も出したし、そういう意見も申し上げております。全然影響ありません。
柳田委員。
この3月の時点で、松葉証人はすでに活動を始めていて、そして吉田総一郎氏を、調査すべきであるという立場であったわけです。その方がどういう立場で、今この講演会に、関わりを持っているかということは、冒頭のですね、最初の段階で行うことではなかったんですか？
松葉証人。
格別私はそういう認識は持っておりませんでしたので、むしろ、私だけの会員であるという認識でしたから、格別にそれを調べなきゃならんとも思いませんでした。
柳田委員。
第五証人にお聞きをいたします。形だけである、方がですね、後援会幹部という形であったに、ということでございますが、そういう後援会からですね、費用負担をして、されるということに関しては、今、松葉証人から、お話ありましたけれども、どういった印象をお持ちだったんですか？
第五証人。
ご質問の趣旨に関しているかどうかわからないので、調べたら止めていただいて結構ですが、私自身は、ある県職員の方に、この、吉田総一郎さんの、品川会でどういう、 役所にいらっしゃる方かということを問い合わせしまして、お聞きしました。だからその方が、まあ、ちょっとその方ご自身がちょっと即答できなかったので、別の方に確かめていただいて、私が、いただいた回答は、会計責任者代行でしたか、というお立場だというふうに聞きまして、そうなんです。そういうにしてもっています。それから、調査対象と、一緒結果では、私の認識は、その、調査委員会が調査だとやる時点で、品川会もどういうポストの方かっていうこともさることながら、招致活動をやられた時の、その時点の活動を私たちは、調査するわけですから、その時点で、吉田総一郎さんが、どういう品川会、田中知事の講演会の、どういうところにいらっしゃったのかというところに私は関心を持ったし、持つべきだというふうに、思っておりますので、そういう観点から、私は、講演会に、そういう、負担を受けるということは、これは、委員会の大会信頼性という点で、非常にこれは致命的な問題だから、きちんとけじめつけないといけないという認識を私は持って行動したと思います。
はい、
例えば、証人はお調べになられた。しかし、事務局長である松葉健三証人は、お調べにならなかったわけです。この会計責任者職務代行者というのはどういう仕事をする方か、松葉証人はご存知ですか？
松葉証人。
まあ、職務ですか、会計責任者というのがおられて、で、その方が問題というか、かけたとか、そういうのに備えて代行者というのがあるんじゃないかな、と、まあ、その程度の認識ですが、そういうことで、先ほど今、大悟、証人が言われたですね、吉田さんが、そういう活動されてた時に、内閣会の会員だったなんてことは、私はない、全然ない話で、ちょっと、的外れな話だなと思いました。
何がいい？
その方がですね、以前、その松葉証人をですね、今日の尋問の中で、調査対象者であったと、というのを認識はしているわけですね。そういうふうに主張もしているわけです。その方が今どういう身分にいるのか、ということは、知られる必要はなかったと。知られるべきだというふうにお考えになった証人も、委員もいるわけですけれども、松野証人はそういう考えにはいただなかったんですね。
松野証人。
はい。要するに、今、第五証人を調べられたというのは、その、形式的なことだけ調べられたんだろうと思うんですね。そういう、形だけ、そういう地位にあるという、私は実質を常に重視しますので、そういうふうに、今は実質的な会員ではないと、実質的にはですね、形式的には名前残ってるかもしれないけれども、というふうに聞いておりましたんで、特に、そういうふうに、誰から聞いたかわかりませんけど、そういうふうに聞いておりましたので、特に調べる必要性は考えませんでした。
ないない。
まずは証人は、この四ツ谷での会談が行われた際、長野県軽井沢町に住所を有していましたか？
まずは証人。
その通りです。
大大臣。
公職選挙法199条の5においては、後援団体は当該選挙区にある者に対し、いかなる名義を持ってするを問わず、寄付をしてはならない。としていますが、この事実をまずは証人は現在知っていますか？
松葉証人。
現在は知っておりますけど、当時は知りませんでした。
柳大臣。
松葉証人は、この一時ですけれども、長野県の職員でありました。で、その際に、オンブズマンとしてのですね、実績を買われて、そういう立場におなりになったわけであります。オンブズマンという立場の中で、政治と金についての、捜査というものに関しては、以前経験としてはお持ちじゃないんですか？
松葉証人。
抽象的な政治と金、それは政治と金には非常に興味を持っておりますね。どういうところから、政治献金をもらってるか、ね、建設業者からいっぱいもらってるとか、そういう人がそういういろんな変なことをやってるとか、そういう考えは非常に持っておりました。ただ、選挙のことについては、私は一切選挙活動をしたことございませんし、選挙について、質問、相談を受けたこともございませんので、選挙法について、公職選挙法については、あまりほとんど知らなかったという状態です。
柳田委員。
いわゆる政治と金の問題において、規定をしている代表的な法律としては公職選挙法と、政治資金管理法と、いう二つの法律があるかと思いますが、そういう認識はございますか？
松葉町に。
そうですね。だけれども、そういう法律を特に言及したことはございません。
柳田委員。
政治資金規正法というものと、公職選挙法に関しての知識はほとんどなかったということですか？
失礼しました。松葉町に。
どういう法律があるという程度のことで、中身を言及したことはございません。
柳田委員。
それは勉強って言うんですか？
松葉町に。
そうですね、勉強と言います。勉強と言いますか、弁護士というのは、全部の法律を知っているわけじゃなくて、特に関わった事件について一緒に勉強するわけですので、そういう聞かれたこともない、自分の特に関与したこともない、法律についてはあまり知らないのが普通です。
柳田委員。
法律家として、公園団体が、選挙区であるものに対して寄付を行うということに関しての認識はどう思うんですか？
松葉町に。
ちょっと質問の質がわかりませんけれども、もう一回、どういう趣旨ですか？
柳田委員。
公職選挙法199条の5に関して法律家としてどういう認識を持つんですか？
松葉町に。
199条の5というのは、確かに、かなり広い範囲でですね、公園団体が寄付することについて、禁止しているという規定ではあります。しかしながら、それはなぜああいう規定になっているかと言いますと、要するに、その、公職選挙法というのはもともと、まさに選挙の公正を害しないようにするための法律ですが、本当にその、そういう寄付行為が選挙を害するかどうか、選挙の公正を害するかどうかということの証明がなかなか十分にできないから、ああいう不良い規定になっていると思うんです。しかしながら、公職選挙法というのは、そもそも、選挙の公正を害することを防止するものですから、まさに選挙の公正を害しないようなものについて罰するということはない。私は、今回の寄付については、違法性がないというふうに考えております。
柳田委
員。改めてお聞きいたします。結果的に、知事後援会が行った行動は、これは、松葉承認が、問う法律ではございませんが、後援会が行った行動は、公選法違反ではないんですか？
松葉承認。
そうは思いません。
柳田委員。
この条文からですね、読むに至ってはですね、例えば、選挙に関する、うんぬんということは条文としては書いていないわけですけれども、そういう意味も含めてお聞きをいたします。
松葉承認。
先ほど申し上げましたように、公職選挙法というのは、そもそも選挙の公正を正す、公正を守るものであります。したがってその範囲で罰するというのが、原則であると思います。したがって、まず、刑罰を罰する場合には、公正要件該当性とか、その時は違法性責任というふうに判断するわけですが、特に、本件の場合は、違法性がないというふうに思います。というのは、まずですね、目的は明白だと。要するに、この会合というのは、まさに調査委員会の、これからの調査方針をざっくばらんに話し合う、いうことを目的とするものですから、選挙とは一切関係ない。で、中にも、7人の委員の中に私一人だけが、たまたま軽井沢に住んでいるという程度の話ですから、そんな目的で、選挙の目的でやるはずもない。しかも、知事の選挙はまだ先の先の話ですので、そんなことを考えられない。こういう場合に、こういった法律で罰するかというと、私は罰しない。違法性がないというふうに判断するのは相当だというふうに考えています。まず、この法律というのはとにかく、要するに後援会が寄付するということは悪いことだというふうに、誰かが思うわけじゃないんですね。ただそういうふうに政策的に決めただけだというふうに私は思います。したがって、この法律を知らない人は、問題になるとは全然思わない行為だと思うんですね。そういう意味で、私が知らなくて問題を感じなかったというのは当然の話だというふうに思いますし、知ったとしてもね、よく考えてみれば、検討してみれば法律をよく、法律というのは違法性というのは実質的にものを考えるんですね。判断するんです。法律上体系を全体に考えて、その法の目的を考えて、 それを罰するべきか罰せないべきかというのは、違法性のところで十分に考えるわけです。そういったことは、判例もありますし、罰則もそうですし、そういうふうに違法性というのは実質的に考える、形式的に考えるものじゃないというのが、法律家の考えだと思います。
柳田委
員。倫理的には問題はないですか？
松葉
さん。前から申し上げた通り、倫理的には問題ない。そもそも、これは倫理にもって当然にですね、これは悪いことだということじゃないんですね。泥棒やったり、詐欺やったり、横領したりするのと全然違って、そもそも政策的に決めたことですから、実質的な違法性もともとあるわけじゃない。法制決めたから違法性が考えられるだけであって、そういうことで倫理的に問題があるというふうには思います。
柳田委員。
ご質問に恐縮ですけれども、大御所に、倫理的にはどういう受け止めをされていらっしゃいますか。
大御所に。
まあ、私は、まあ、人事的というかは、委員会の信頼性、県民の方、我々は内心でね、離職もらったからって言って何も、自分の魂を売るわけじゃないとかね、内心でどう思うかっていうことをさることながら、皆さんの信頼性、我々を見る目がどうなのかということをやはり私は感じてきたと、優先から見れば明らかに、こう、利益相反の関係ができてしまうと。ということだと、思っておりますから、決してこれは、形式論ではないと、私思いますし、法律というのはある種、主観的意図を問うだけじゃなくて、ある程度、形式的に律する面もあるということなので、私は、そういう理解で、自分は、行動していくべきだ、というふうに思っておりますのと、もう一つじゃこれは、公認会議じゃなくて、憲法ならどうなんだと、例えば六本木の場合、申し上げて、もう少しよかった。あなたも止めていただいて結構です。この予定の場合にしても、私は六本木の場合は、職員の方から、以外にわたって違う方から、案内が来たもんですから、これは、憲法で、そういう、移動の場を持たれるんだっていう認識のもとに参加したものだったんですけども、しかしまあそれが講演会だったから、きちんと処理しましたけども、じゃあ、検事だったらよかったのかと、問題全くなかったのかと言われてみても、おっしゃる、まあ、同意的にですね、やっぱり社会的な、節度、限度をきちんと超えていないかどうかというようなことについては、まあ私自身、反省するべき点が率直に言って、六本木の場合は、あったなということは、記者の方々に文章を送る中でも、最後に自分の、自戒の意味も込めた、考え方は述べさせていただいたというふうに思っております。
柳田委員。
過去においてですね、松葉承認は、前世においても含めてでございますけれども、知事講演会の会員であった時期はありますか？
松葉承認。
全くありません。
柳田委員。
そうすると、実際には、形式的なものに関して、財務承認に関しては、重要重きを置いてですね、そして、行動してきた、わけでございますけれども、松葉承認がお考えになる独立しなきゃいけないというものがですね、どういったもの、形式的なものは、あまり関係ないんだと、実質的に独立、どういう状態であればいいとお考えになっているのかお聞きします。
私はですね、まあ、大御所にも言われてるんですけど、知事から本当に現実にですね、感傷的な言葉とか、ね、そういう言葉があって、ね、これおかしいじゃないかと思うなら、それはともかくとして、そうでもないのに、形だけなんか批判されるっていうね、で、しかも、そういう批判をですね、自分でこっそりやめられるならともかく、自分でね、大騒ぎしてやめられた。記者会見してこういうふうに独立性がなくなるとか言ってね、本当に調査委員会のですね、まあ、活動を本当に、信頼性をなくするようなことをされてるんですね。で、マスコミの方たちは私は、今も思ってるんですけども、本当に、県会議員の方が問題のことを起こしても全然、そこに批判的な意見を書かない。ね。で、地位の違反ばっかり書くと。そういう、マスコミの方たちと一緒になって、そういう、一生懸命記者会見されて、ね、で、しかも、まあ、大学院のですね、批判ばかりして申し訳ないんですけど、問題だと言われながら、ね、 侵入者に言われるまでお金返さないと。悪いと思ったらすぐ返せばいいじゃないですか。ね。その代前のやつも返せない。そして、記者会見して初めて、新聞社から言われて、あ、じゃあ返しますと。まあ、そういうことだったと思うんでね。本当にそう思っても言えるのかな。というふうに、ちょっと本当に疑問に思います。以上です。
柳田委員。
独立性に関してはどういうお考えになっているか、どうですか。
だから、松葉
さんに実質的にですね、知事は、まさに調査委員会の調査内容、仕方について、干渉されたらその時に問題じゃないかと言って騒げばいいと思うんですね。だから実際何もないのにですね、メーリングリスト、あったって別に、それ、いろんな、なんていうか、連絡してるだけですし、基本的には。そして、しかも知事が実質的に、栄光すべきだとなんか言ってるわけでも何でもない。我々は、選ばれた7人っていうのは本当に独立の旺盛なですね、批判精神も旺盛な、なんとか、ね、問題点を指摘しようと調査をしているわけですから、全然そんなことを大騒ぎするようなことじゃないと私は思います。ところが、マスコミに対してマスコミは大騒ぎされるということで、私は一体マスコミってどんなもんなのかなというふうに批判を持っています
。柳田委員。
松田証人のですね、今の話の中で、長野県調査委員の信頼を失うような、ことに結果にはなったと、第五証人の、この会見を行うこと、辞任をすることということなんですけれども、実際には、そういった結果になったとお考えですか。
松田さん、
そういう、県民の方たちっていうのは、やっぱり報道、テレビや新聞しか、ね、そういう、知る機会ないもんですから、我々みたいに中に入って、いろいろ体験してると、ね、なんだこんな報道。議員さん何やってんだこんなと思ってもですね、知らないわけですよ。だから、そういう報道の場
面、松田証人に申し上げます。
そういう
報道内容にお願いします。
そういう、だって、結論を言うために理由を言わなきゃダメじゃないですか。そういう報道のために、ね、少し外されたかなというふうに思います。そういう経緯
は。柳田委員。
もし私はその南県調査委員会っていうものの信頼を回復するための行動であったというふうに理解してますけども、大野証人自身、南県調査委員会の信頼に関して、独立性も含めて、独立性っていうものを持たなきゃいけないと思っている中での行動であったと思いますが、信頼を失うような行動であったというふうに理解されてますか。
大野証人。
ここでは証人関係しかないということなので、私は直接にはまずは、証人の今のご発言から一切この場では出ないということにさせていただきますが、具体的なことを言いますと、私の後、大塚委員が、会長さんが辞任されました。私は報道でしかわかりませんけれども、委員会の中で私が指摘した、委員の兼任とかですね、そういうことについて事前に何も相談なかったし、というふうなことが、指摘を受けたということが、大塚会長の出された文書も、私は拝見して、ましていただいたら触れておられました。まあ、これは私の考え方と別に 100% 同じだというつもりは全くございませんが、趣旨としては、私が辞任した後の委員会の中でも、それと、共通のですね、ご意見があったということは、私は、念頭に置いていただけたらなというふうに思っております。
柳田委員。
大野証人にお聞きをいたします。この、ロシアでの会談において、返還をされたわけでございますけれども、返還される際、知事後援会関係者と連絡はお取りになりましたか。
大野証人。
ロシアの場合は、最初に、インターネットで、市内閣会の電話番号を伝えまして、電話をいたしました。その時に、最初に出られた方は、とはちょっと担当の方じゃなかったので、確か、すぐその場でだったか、時間は多いとだったかは、ちょっと記憶されてありませんが、改めて担当者の方がお出になって、こちらから、会合はどうだったんでしょうかと、調べていただきたいということは、お尋ねして、それで、それと、返金するというのは、総額が分かって、割換、均等割はいいんですけど、総額が分からないと、いくら返していいか分からないということもありましたので、それをまず確認させていただいて、それで、現金書き込みで、送ったということです。
柳田委員。
返還する際にですね、それに連絡を取られた。お相手の方はどういうお立場の方だったかわかりますか？どういう方だった？誰だったのか？
財務省に。
その実質的な要件をお伝えしたのは、小林誠一さんですか、であったというふうに名前を記録しております。
柳田委員。
返還される際、実際にはどういった会計処理が、品川会では行われたのか、その報告はどういうふうに受けてらっしゃいますか。
財務省に。
それについては、一部新聞でも報道があったのですけれども、私が、その、四ツ谷の会計、自己負担分につきまして、返金をしましたのが、これが5月の25日に送金いたしましたが、その後、11月の1日に、品川会から、これはポカリ会長名でしたけれども、この、それと6ポイント合計ですね。2回分合計、34,590円全額を、寄付金として、処理を したいので、その旨をお知らせすると。でもし、改めてまた、返金してほしいのであれば、その振込先の口座番号を知らせてほしいと。そういう、通知が、参りました。それで、私は、11月4日付で、寄付金として処理されるというのは、私の意思と、合っていないので、それは同意できないと。いう、不同意の通知を、配達証明の郵便で送りました。それに対して、11月9日に、市内科会から、寄付金という処理を、すると伝えたのは、取り消したいと。いう通知が、9日付で来ました。で、それからだいぶ経ったんですが、12月の6日付で、市内科会より、長野県選挙管理委員会とも問い合わせをした結果、政治資金規正法第12条の定める、その他の収入とするという通知が、参りました。で、私は、実はこのような処理にも疑問を感じたわけです。まあ自分は私会計専攻ということもあったんですけども、まあただ当時はとにかくもうひとまず講演会で負担されている状態のまま放置していることは早く解消しなくちゃいけないということで、まあとにもかくにも一旦返金したというところで私はそこでまあちょっと終わってしまってたわけですね。それで今回この証人尋問に出していただくにあたりまして、当時のことを改めてこう確認していく中で、この処理については、私は今現在、まだ納得できないところがございます。それはどういうことかというと、市内課会にされた処理というのは、収入の分類変更だけです。寄付金からその他収入に変えただけです。ということは、私がこの負担した金額というものが、収入となっている事実が変わらないんです。ところが私の意思としては、市内科会に、この、項目名称は何であれ、拠出したという認識は全く持っていないわけです。私の考え自身合理にやっていただくためには、その、項目名正式にどういう正式規正法上の、項目になっているか確認しておりませんが、まあ、要するところ、飲食費という、その市内科会が負担した費用というものを、少なくとも私の負担分だけは減らしていただく必要があるわけです。つまり、私の分は市内課会は負担していないという状態に改めていただくことが必要なわけです。で、その上で、それが、市内課会の負担、費用負担から私の、自己負担に切り替えていただいたということをするべきであって、費用のマイナスとするべきところを収入の科目変更でしてしまっているということは、まあ、率直に言って、私は、意思と非常にこの、相反している状態になっておりますので、まあ、どうしようかと。このままで、ほっといていいものか。あるいは、きちんとした、正式規正法上の、決算を、収支報告書を確認した上で、きちんと市内課会に何か申し出をしようかどうしようかということを今、ちょっと提案しているところです。
柳田委員。
松葉証人は、どういった会計処理がなされているという理解ですか。
松葉証人。
知りません。確かめたことございません。
柳田委員。
結果的にですね、財務省には2004年、 5月18日に奈良県調査委員会、ご辞任をされたわけでございますけれども、知事及び長野県と長野県調査委員会との関係、こういったものに関して、辞任の理由も含めてですね、最後、ご意見、そうですね、尋問をさせていただきたいというふうに思います。
最後、承認。
個人、まあ、私が思うのは、なんか、この間、奈良県調査委員会を経験した短い期間でしたけども、長野県から移植を受けた議員として、そういう認識を持っているんですけども、実態として見れば、長野県といえば田中知事から移植を受けている。なんか個人から移植を受けて仕事をやっているという、名刺が、まさにその象徴的なものだったと思っているんですけども、そういうことになんかなっているように、私は思えてならないわけですね。で、一政治家として、田中康夫さんを私が個人的に拷問かということは、これは様々ありましょうし、この場で言う必要もないと思うんですけども、その、審議会に類する委員という立場になった以上は、その個人として田中康夫さんという政治家をどう思うかということは、これは私は一線を画すべきだと思っております。ところが、その実態というのは、その一線を画すということが、これはなかなか大変だなと。実は3月の21日付で委員の皆さんに送らせていただいたのも、私個人というか、その調査委員会の委員全体の総意で、きちんとした独立性と責任をつけることが必要だというふうに思って、皆さんにの意向を確かめたかったわけですけれども、まあ、残念ながらちょっと私の意向というものと皆さんの意識が相当繋がってるなということを、そこで、まあ、感じさせられたわけですね。それで、このような状態のままで、その、調査委員会の調査を、まあ、そうするということも必要だという認識があって、まあ、私、ですから、1ヶ月以上、どうしたものかということをずっと悩みながら、経過してきたんですけれども、究極的に、その、県の職員と兼務することに何ら問題がないというのを、知事もおっしゃるし、その、兼務している当事者の方もおっしゃると。これはちょっともう、ちょっと致命的なのかな。それから、知事から移植を受けている以上、知事からの独立はそもそも無理なんだっていう認識を、公言される方もありまして、ちょっとこれは、なかなか、難しいと。それならむしろ、私は長野県で、こういう審議会というものが、講演会機関でなされてたということも、他にもいろいろあるということも、その後出てきましてですね。やっぱり長野県の県政の中で、市議会がどういう役割を果たしているのか、そういうことについて、やはり私は、まあ、微力でしたけれども、むしろ中にいて仕事をすること、非常に、それについて皆さんに、やはり実績を問いさせていただいて、こういう実態なんだということを、まず知っていただきたいという気持ちで、まあ、記者会見等もさせていただいて、そういう意味で、長野県政の中で、非常に今の数多くある市議会というのはどうなっているのかということを、まあ、知っていただきたかったというのが私の、まあ、動機だったわけです。
はい。そう、私、ちょっと反論させていただけませんか、
以上で柳田委員からの尋問は終わらせていただきますが、委員閣議から特にご発言がございましたら、持ち時間内でお願いをいたします。いかがですか？よろしくお願いします。
はい、すいません。私に対する批判があったので、私がですね、それに対して反応できないというのは、ね。
ちょっとお待ちください。
だって名誉を、外者が範囲内の中でね、私が反応できないというのは、ちょっと抗議じゃないですか。
尋問を申し上げているのみでございます。委員閣議、いかがですか？よろしゅうございますか？それでは、以上で、大悟聡承認、松葉健三承認に対する尋問は終了いたしました。承認におかれましては、大変お忙しい中、しかも長時間にわたりまして、ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。ご退席されて結構でございます。ありがとうございました。
事故も起こっちゃってね。
それではここで暫時休憩をいたします。10分間でございますので、再開は35分でございますので、暫時休憩いたします。